イザヤ書の46章です。今朝はですね、イザヤ書の46章の1節から4節までですね、聖書通読の学びが44章まで、イザヤ書の44章まで来たんですね。でも全部は読み終わらなくて、今日午後の礼拝で24節から読み始めて、そして46章までにしました。47章まで考えたんですけども、内容がとっても盛りだくさんなので46章までにしたいと思っております。一節ずつ見てってますですね。今はイザヤ書のもう後半に入ってます。ですのでぜひですね、皆さんも一緒にこの教会としてこの通読、この御言葉に取り組む、順番に取り組んでいくということに参加していただけたらと思います。で、今朝がこの46章1節から4節ですが、ベルはひざまずき、ネボはかがむ。彼らの偶像は獣と家畜に乗せられ、あなたの運ぶものは荷物となり、疲れた獣の重荷となる。彼らは共にかがみひざまずく。彼らは重荷を解くこともできず、彼らの自身も虜となっていく。私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りのものよ。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれたものよ。あなた方が年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。ですね。40章以降のメッセージが、慰めよ、慰めよ、私の民よという冒頭の言葉のように、慰めを与える言葉であります。で、今日もですね、今朝も慰めの言葉として神様は私たちに与えておられます。そしてもう一つの呼びかけが40章にありましたが、見よ、あなた方の神よと、このような呼びかけです。自分のことや周囲のことやではなくて、神ご自身のしてくださっていることに目を留めていく中で、私たちが慰めを受けることができます。で、今読んだ箇所は、運ばなければいけない神と、運んでくださる、自分たちを運んでくださる神の対比でした。わかりますか？自分で運ばなければいけない神と、自分たちが神によって運ばれる、その神の違いなんですね。まず1節と2節に注目してください。背景は、バビロンの国がペルシャの、またメディアペルシャの国によって倒れて、自分たちの神を、このバビロンの神が神殿から取り外されて、牛舎などに乗せて運んで逃げていく様子がここに描かれているわけなんです。で、当時はですね、国と国が戦うと、国の代表する神と、そのまた相手の国の代表する神の戦いと考えられていました。どこかが勝つと、その国の神が相手側の国の神に勝ったということを彼らは考えていました。そこで、ペルシャがバビロンを滅ぼしたときに、そのバビロンの神々をペルシャの国々が、取っていってですね、ということではないようにするために、彼らがその神を、安置してある神を降ろして、車で運ばせて、また自分たちもいろんな偶像が持っているけれども、それを獣に持たせて、家畜に持たせて逃げていくということがここに書いてあるんです。このように運んでいかなければいけない神が描かれていているわけです。で、ベルという名前がついてます。またネボという名前が、この彼らバビロンの神の名前として出てきています。ベルというのは、 バビロンの中ではこの主神、この一番の神マルドゥクと言いますけれども、その別名です。で、主人という意味を表していまして、カナン人の間ではバールがそれに相当します。で、このベルなんですけれども、ベルシャツァルですね、バビロンの最後の王様の名前ですね、に使われています。あとネボというのはベルの息子と言われていて、知恵や知識の神とみなされていました。例えばネブカデネザルのこのネっていうところですね、このネボが使われているわけなんです。で、このネボについてですけど、祭りの時に牛の引く車に乗せられる行事が、あったわけですね。こういう感じで、ベルとネボというのは彼らが崇めていた神様なんですけれども、いざという時にむしろ重荷となって囚われの民として連れて行かれるような定めの中に入れられていたということなんですね。で、このイザヤ書の中で、特にこの40章以降で、私だけが神なのだ、その他にも神々と言われるものがあっても、私だけが神なのだというその神の宣言があるわけなんです。天と地を作られた神ですね。私は作ったものであると。で、他には神はいないというその宣言が書いてあるわけです。で、その神以外のものに、その天と地を作り全てを創造し、全てがこの方によってなっているにもかかわらず、そうでないものにより頼んでいったら、それ自体が偶像となります。他の神になります。出エジプト記の20章の3節、あなたには私の他に他の神々があってはならないとありますが、英語で読むともっと分かりやすいんですけども、 before me となってまして、私の前に他の神々があってはならないとなっています。その神がおられるんですが、その前に他の神々があってはならないということなんです。ですから、天と地を作られた神の前に、その神の前にひざむずく、その前にですね、仕事を置くのならば、その仕事が自分にとっての神になっています。自分は仕事という偶像を拝んでいることになります。創造主の前に自分のできること能力や可能性というものを置くのであれば、創造主を拝んでいると言いながらも、実は他の神々を前に置いているということで、やはりその自分の能力や可能性を神としているわけなんです。で、しばしば自分はきちんとできていないと自分を癒しめる、自分を嫌いだと言っている時でさえですね、自分に何か期待してるんですね。自分を見ているわけなんです。で、これもやはり偶像化しているわけなんです。仕事も能力も全て恵みに満ちた神がくださったものなんですね。全てがくださって神から来ているものなので、その栄光を神にお返しすると、このことが必要なんですけれども、それなくして自分で求めていくならば、その願望や欲求がそのまま神となっています。で、それを昔は力の神、それをベルとして崇められ、またはバールとして崇められていたわけなんです。で、自分の楽しみ、自分が何かやっていること、楽しみが神の前に来るならば、それも偶像であります。神は良いものをくださっています。それを楽しむことを神は喜んでおられます、私たちが。しかし、その主の中にあって喜ぶのではなくて、その楽しみを追求するのであれば、これも偶像であります。で、モアブ人の神ケモシュというのは快楽の神でした。ですから、昔は石や木、金や銀で作っていたんですけれども、今は 作ってないですが、見事にたくさん多くの偶像があるわけなんです。で、むさぼりというのはもうその典型です。コロ最初の3章の5節で、地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのですと、こう言ってます。ですから、先ほど詩編の16編の中に、他の偶像を拝む者は痛みを伴うって書いてありましたけれども、そうなんですね。私たちがこのむさぼりを許してしまうと、とてつもない痛みを覚えるわけなんです。作り主の神の霊がうちにおられるのに、偶像を心の中に持ち込んでしまったからなんですね。心の痛みが伴います。だからダビデは、それゆえに、この方を崇めるために、神を前に置いたっていう表現を使ったんですね。先ほど読んだところですね。詩編の16編の8節と9節ですが、私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので、私は揺るぐことがない。それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。このように、神を自分の前に置くときに、偶像ではなくて神を自分の前に置くときに、この方は恵みに富んで、もともと恵みに富んだ方ですから、私たちの心に安らぎを与えてくださり、心は喜び、楽しんでいるわけなんです。で、私たちが偶像を拝んでいるとどうなるか、重荷があります。で、願望や欲求を前に置いてったら、自分は自由になれる、神というものに束縛されずに済むと思ったら大間違いであります。その反対に、自分のしていることが重荷になっていき、がんじがらめになって抜け出せなくなっていくんですね。で、自分が何をしているかもわからなくなってしまいます。魂が疲れ切っているのに、なおのことそこから離れられなくなっていきます。イエス様が、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますと言われて、ユダヤ人がですね、私たちは奴隷になったことがないと言ったんです。でもイエス様は、罪を行っている者は皆罪の奴隷ですと言われました。で、偶像礼拝についてなんですけども、これ一般の風習をですね、クリスチャンが避けます。先祖供養であるとかですね、避けますよね。で、未信者の人からしばしば質問を受けるんです。例えば、仏壇にお供え物をしない、墓前に線香を立てない、まあ、そのように避けている姿を見て、さぞかし大変でしょうと、なんか束縛されているかのように話してくることがよくありますが、むしろ墓前で先祖にお祈りすることの方が辛いこと、しないことの方がほっとするという、まあ、そういうクリスチャンの返答が正直な思いなんですよね。正直っていうか、その素直な思いなんですよ。先祖も主なる神の与えてくださった存在です。先祖も神が与えてくださいました。天と地を作られた。で、この神に感謝を捧げたいのに、作られた人々に語りかける、ひれ伏す。それ生きてる人はあれですよ。だけど死んだその霊に対して、まあないけどね、その死んだ霊というのは、その場には到底できないことですね。つまり真理によって自由にされているんですよ。で、クリスチャンになるとお酒を飲まなくなる人が多いです。タバコを吸わなくなる人も多いです。で、お酒については聖書には酔いしれてはいけないという言葉はあります。でも酒そのものを禁止しているわけではないんですけれども、お酒を飲みたくなくなります。なんでかというと、お酒に飲む動機がもともとなくなってしまったんですね。その神によって満たされてなくなってしまいました。で、タバコもですね、何時タバコを吸うなかれなんていう言葉ないんですよ。で、 吸ってる人もいるかもしれない。でも自分を束縛させるものはなるべくなくしていった方が楽になるからやめるわけですね。で、主なる神を喜ぶのではなくて自分を喜ばせる途端にですね、その対象に束縛されています。囚われの身となってきます。で、バビロンの人たちがベルやネボを抱えて重荷となって運んでいますよね。重荷となって、そして結局のところ囚われの身となっていくんですよ。同じように私たちをの重荷となり束縛していくわけなんです。あと疲れてきます。で、これは47章、今回学びませんが47章の13節に、あなたに助言するものが多すぎてあなたは疲れていると、このようにバビロンにおいては星占いをはじめとするいわゆる知恵が与えられていたんですけれども、いろいろもう本当に情報が与えられ、知識が与えられ、助言が与えられ、そして疲れてくるんです。で、電車広告の中に、まあ、疲れる要素って私たくさんあるなと思うんですけれども、まあ、私クリスチャンになる前はですね、この自己啓発的なものにこう心が、まあ、実寄せられるんですよね、まあ、ここに何かないか。でも今見ると、例えばね、楽にお金を儲ける方法ね、題名の本の宣伝があったんですけど、私は横にいる奥さんにですね、そうだね、このこうした本を書いてる人は楽にお金を儲けられるってこう言ったんですよ。意味わかりました？本にね、たくさんそういうものは買ってくれる人がいるでしょう。でも実際にそれを読んだ人がお金儲けられるわけではないんですね。儲かるのは本人です。印税で。だからいろんなことを聞きすぎるんですね。で、それで疲れてくる。でも、単純なんですね。そのいろんな問題が起こるといろんなものに手を出す、助言を聞いていくけれども、本当の助言というのは不思議な助言者とある主なる神キリストご自身、この方に聞いていくことであります。で、ここまでが偶像礼拝の話です。で、次に生きている創造主はどのように私たちをしてくださるか。3節ご覧ください。私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りのものよ、体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれたものよ、自分で神を支え運ぶのではなくて、どうですか、自分たちが神に支えられ運ばれているんです。だから時々天と地を拝んでいると言われる私たちクリスチャンでさえがですね、だからあたかも自分たちが神を支えているかのように勘違いしてしまうかもしれませんが、逆なんですね。支えられ運ばれてってる、ここを今日はですね知って帰ってください。運ばれてるんです。運んでおられるんです、神が。で、午後の礼拝でもその流れをですね見ていきます。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれたって書いてます。で、これは如実に私たちがいかに運ばれている存在、運んでいる存在ではなくて運ばれている存在かというのは分かる。それが体内で私たちが形作られた時に何も私たちが手を下さなかったっていうところに現れてます。ここにいる全ての人がそうです。どんなに能力があって今まで頑張ってきたと言っていたも、では自分が赤ん坊として生まれる、受精する時からあなたは頑張ったんですか。頑張ってないですよ。何ら自分は関わることはできなかった。詩編の139編の13節14節に、あなたが私、これダビデですね、内臓を作り母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって 恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。どうかこれを思い巡らしてください。自分が何かをしていると思っていることでさえ何一つしてないんですよ。神がなされることに付け加えることは何一つできていないんですよ。それがはっきりしているのが受精卵から出産に至るこの過程を見ていくときであります。人間の本質がここなんです。私たちがどういう存在なのかを知るときはここなんです。それは自分が何かをしているからという世界ではなくて、神がしてくださっているという世界なんです。だから創世記、この聖書の一番第1ページの一番最初の言葉というのがベレシートという言葉です。はじめにという言葉ですね。はじめに何ですか？神が天と地を創造された。神がという主語から始まります。神がなさったんです。神がこうしたんです。神がああしたんです。聖書を全体読んでいくと、神が始めて神で終わっていて、主イエスの恵みがあなた方と共にありますようにという黙示録の最後の言葉で終わっているんです。私たちがするのは神がしてくださっていることに対してただ応答しているにすぎません。これを恵みと言います。何か私たちがしたから神が何かをしているのではなくて、神がよく良い方であって、神のご性質上神がよくしてくださっている。私たちに原因がないんですよ。これが恵みと言います。でも人間は根っこから自分が何かをしているからこうなってるんだって思ってるんですね。で、その何か良くないことが起こると自分に原因を探してそれを直そうとしていく、原因探しをしていく。でも因果関係はもちろんあるんです。聖書にも書いてあります。あなたの種をまくものはそれを刈り取るというのはあります。でもそれが全てではないです。むしろそういう因果関係のよ見える世界の中でさえが神様の主権によって全部握られており、全て神様がしてくださいます。神様はね、ご自分の形に私を作られました。だから自由意志を私たちは持っています。私たちの思いがあり、計画があり、しかしその計画の中にでさえ神様は働き、ご自分の計画を実現されていくわけなんです。ところが自分でやっていこう、自分の知恵で、自分の責任でって、責任っていう言葉ね、これね、すごくね、惑わしが多いですよ、この言葉は。もちろん責任を持ってやっていかなきゃいけない。しかしこの神ではなくて自分になっている、言い訳の言葉として使っている時が多いです。これ罪の始まりなんです。覚えてますか？罪をアダム・エバが犯した後に何しました？最初にしたこと覚えてますか？何しました？一番最初にやったこと、禁じられていた実を取って食べた後にしたことは何ですか？隠れる前ですよ。そうですよ。イチジクの木の葉で自分たちでやってったんですよ。できようもないこと。でも神が近づいて解決できました？できてないから隠れたんでしょ、怖くて。神の方から皮の衣を着せてくださったんですよ。主がって書いてあるんです。さっき言った主という主語ですね。だから自分で何かをしているからこうなっているんだっていうのは、人間主体、ヒューマニズムの考え方っていうのは本来の人間の姿じゃないんですよ。これは偶像を運んでいってしまう原因となっています。私の願い、私の力、私、私、私、それが良いものに逆に見えているからこそ惑わしが多いです。でも主が私たちを運んでおられます。主が全てを行っています。不完全なもののように見えている世界の中で主は見事に働いて くださっています。そこでここに私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りのものよという呼びかけが大事なんですね。ヤコブ、イスラエルと呼びかけているというのは一体何かというと、ご自分の民として選んで愛して選んでくださったということがここに含まれているんです。ヤコブが愛されたのはいつからですか？ヤコブが選ばれたのはいつからですか？今時計の音が聞こえるぐらい今静かでしたけども、いつからですか？生まれてくる前ですか、後ですか？前なんですね。体内にいる時にリベカの兄が弟に仕えるという神の声をリベカが聞きました。そしてローマの9章の11節から13節でこう書いてますが、その子供たちはまだ生まれてもおらず、善も悪も行わないうちに神の選びの計画の確かさが行いにはよらず、召してくださる方によるようにと、兄は弟に仕えると彼女に告げられたのです。私はヤコブを愛し、エサを憎んだと書いてある通りです。主は一方的に愛しておられて、自分が全く何も愛されるべきことを行っていないのに、その前から愛し、私を神が選んでおられているんだということ。むしろ憎まれをやっているときに神は憐れんで救ってるんですよ。ここ大事です。憎まれるようなことを行っている時に神は愛して救っておられるんです。テトスの手紙に書いてます。3章の3節から5節。私たちも以前は愚かなものであり、不従順で迷ったものであり、いろいろな欲情と快楽の奴隷になり、悪意と妬みの中に生活し、憎まれ者であり、互いに憎み合うものでした。しかし私たちの救い主なる神の慈しみと人への愛とが現れたときに、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。このように主に抱かれて愛されてます。エレミアがというか、その前にですね、じゃあ私たちの良い働きというのは何か、どうやったら良い働きができるかっていうのを、ね、本当に知ってください。それは何かって言ったら、自分のこの選びの確かさがしっかりしている人、この選びを確かなものにしている人が最後まで残ります。エレミアに対してこう言いました。私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。パウロに対しても、パウロもこう言いました。ガラテヤの一章の5節。生まれた時から私を選び分け、恵みをもって召してくださったと。こうなんですね。ゆえに彼らがあれだけの働きをすることができたんですよ。逆じゃないんですね。一生懸命自分で何かを行っていこう、クリスチャンらしくやっていこうとしている人でも、途中でつまずいたり、やめて諦めてしまったり、ということが起こっているのは、自分から出ちゃってるからなんです。あなたが私を選んだのではないとイエスも言いました。私があなたを選んだんだよ。そして私があなたを使わして、あなた方の身が残るためであるとイエス様が言われたので、この何も行っていないとき、母の胎にいる時から運んでくださる神様の御手を、このことを思っている人が強いんですね。支えているのは神の方だから。主は決して見捨てられません。ヘブルの13章の5節。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。金銭、いつも関わっているお金のこと、どうしようかな、しかし決して私はあなたを捨てない、こう言われました。で、将来に対しても神は運んでくださることが4節に書いてありました。あなた方が年を取っても 私は同じようにする。あなたが白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。生まれる前から自分を運んでくださった方は責任を持って将来も運んでくださるわけなんです。また過去に運んでくださって今にまで今の私を神の恵みが支えておられるということを知っている人はというか、その神は将来も私たちを救ってくださいます。パウロは死ぬ思いをしたことがあります。宣教の働きの中でけれども救われたんですね。こう言ってます。第2コリントの1章の10節。ところが神はこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのです。どうでしょう。自信を持てるんです。このね、確信という言葉ってよく私使ってますけど、英語だとカンフィデンスという言葉があって、ちょっと自信にも関わる。自信というと自分を信じているように書いてるんですけども、そういう意味じゃなくて神がおられるから大丈夫だよっていう、そういう自信ですね。で、ここまで今救い出してくださったの、いや私こんなに大変なことが起こりました、こんなってもう大変だったんですよ、でも今いるじゃないですかって、ほらこれ大変だって言ってる自分が大丈夫じゃないですかって、将来も大丈夫だよって、こう自信が持てるんですよ。神がおられるから。創造主を認めない老い、ここに老いが年を取ってもってありますよね。創造主を認めないと確かに重荷を負ってって疲れて暗くなって死んでいくっていう定めの中にいますよ。で、これは自分でこれをやっていけばこうなるという領域、これを持ってると、ごめんなさい、自分で若い時はこれをやればこうなっていくっていうふうに思ってるんですね。けれども年を取っていくに従って自分ではない定めがあるっていうことに気づいていきます。やってもしょうがない。で、神を認めないと何をやっても無駄だっていう遠征感、宿命的になっていくんです。で、その様子をソロモンが伝道者の書で詳しく書きました。そして彼は反面教師、私を反面教師にしてみなっていうばかりにですね、こう言いました。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前にって言ってるんです。若い日に創造者を覚えなさい、この方を認めなさい。今自分でやりたいことをやっている、やってもいいでしょう、しかし神の裁きがあるよってソロモンは言いました。若いうちに覚えておきなさい、そしたら何の喜びもない、こういうことはなくなるよって。なぜなら主が最初から運んでくださったことを認めることになりますから、創造者を覚えると。そしたら将来も運んでくださるって分かるからです。内なる人は新たにされていきます。外なる人は衰えている、白髪になったりハゲたり、あと体も痛くなってきたり。楽しみでしょ、これから何をするか。神様が何か成し遂げてくださる。気づいてないのは自分でやってきたっていうふうな重荷を持ってるから、神が運んでおられることに気づいてないんですよ。ピリピの1章の6節にパウロはこう言いました。あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じています。だから神の恵みの中に入ってください。自分で自分のことをやっているという考えを悔い改めてください。イエスは言われました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば私、魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。偶像が多い世の中に私たち生きてるんです。それはあなたがこうしたからこうなってるんだって、これが偶像です。偶像の教えることです。神は恵みの神です。 私はあなたの罪をすべて霧のように消し去った。私はあなたをあがなった。このような神です。私はあなたを愛している。あなたは高価で尊い、このような神様です。まだ時間があるので一つ詩を紹介します。有名な詩ですね。もうよくご存知の方もいらっしゃいましょう。足跡という、あるよ私は夢を見た、私は主と共に渚を歩いていた、暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された、どの光景も砂の上に2人の足跡が残されていた、一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまで人生の最後の光景が映し出された時、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛くて悲しい時だった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従うと決心した時に、あなたは全ての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに私の人生の一番辛い時、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要としたのに、あなたがなぜ私を捨てられたのか私には分かりません。主はささやかれた。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや苦しみや試みの時に、足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩いていた。まさに今日学んだところですね。人間ってすぐ早まって判断しますね。足跡が一つだったら自分だって早まって判断したんです。これが神の恵みの中で、私たちは早まった判断をやめて捨てて、神が背負ったんだっていう意外な展開ですね。これを信じていく恵みの神なんです。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。このようにして私たちを運んでくださっている神であることを感謝いたします。主よ、どうか信仰を持って私たちがあなたの働いておられることを認めてやっていくことができるように助けてください。ゆえに主は言われました、私に帰れ、また昔のことを思い出せ、主の初めの愛に帰って、主がなされていることの約束に戻って、思い出して、そして初めの行いをしなさいとイエス様が言われた通りに初めの行いをすることができますように、よろしくお願いいたします。疲れてしまった心をあなたの御前に持っていきます。主よ、どうぞ主よお許しください。今持っているあなたがされた許された中に起こっていることで苦みを持っているならば、それをごめんなさい、お許しください。愚かなことをしていました。それが自分の痛みとなっておりました。あなたは私を運んでくださいました。今それを捨ててあなたの御前に行きます。どうか私を常しえまでも導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りを下げいたします。アーメン。